皆様こんばんは、今日はイザヤ書の47章を見てまいります。先週46章を見てきました。46章の冒頭には、ベルはひざまずき、ネボはかがむとありまして、この2つはバビロンの拝ま、アビロンで拝まれていました、偶像の神々の名前です。偶像を作る者は虚しいと、そして、イスラエルの民もまた、当時は偶像に心を惹かれていて、形だけしか主を拝んでいなかったという状況にありましたけれども、神様は、バビロンを通してイスラエルを懲らしめますけれども、やがてバビロンをその高ぶりのゆえに滅ぼすと告げています。そして47章でこの滅亡の様子が描かれていますけれども、このバビロンが打たれることは同時にイスラエルが次の、帝国、ペルシャ、その初代の王によって、約束の地に返されることにつながっていきます。先にイザヤ書はその王の名前キュロスを、もう、150年ですかね、まだこの先の話なんですけども、名指しで、告げています。神様が、イスラエルの民を救い出すことは先に、エジプトに帰流していた時も、そうでした。そのことを、神様は遥か前、400年も前にアブラハムを通して、告げていましたけれども、同じようにイスラエルが回復されることをあらかじめこの書はしっかりと予言しています。神様にこの裁きのために用いられたバビロンでして、またイスラエルを滅ぼして捕囚にしたのはネブカドネツァルという王様でしたけども、ダニエルたちを通してこのバビロンの地においても主はご自身の栄光を表されました。一時はこの高ぶった王様でしたけれども、主に打たれてへり下り、そして、神様を前に、低くされました。しかしながら、この主の、支配のもとにあることを、彼の、子孫たちは認めませんでした。そして、神の宮の、宝物を遊興の道具にしたり、そして神々の名を挙げて誇ったりしていた中で、ダニエルを通してこのネブカドネザルの後の王に滅ぼされることが宣言されたことがダニエル書に記されています。それはまたこのイザヤ書においても告げられていることでした。偶像が虚しいことを告げた上で、47章ではもうバビロニアは滅ぼされ低くされる、そう告げられている箇所を共に見てまいりましょう。この箇所もそれほど長くありませんので、前節、購読いたします。最後の 章は、最後の節は一緒にお読みいたしましょう。では、イザヤ書の47章を、購読いたします。イザヤ書47章1節から15節。乙女、娘、バビロンよ、下って行って土の上に座れ。娘、カルデア人たちよ、王座のない地面に座れ。あなたはもう、優しい、上品な女と呼ばれることはないからだ。あなたの裸はあらわにされ、恥もさらされる。私は復讐をする。誰一人容赦しない。娘、カルデア人たちよ、黙って座り、闇に入れ。あなたはもう、国々の女王と呼ばれることはないからだ。あなたはいつまでも女王でいようと考えて、これらのことを心に留めず、自分の終わりのことを思うことさえしなかった。子を失うこととやもめになること、この二つが一日のうちに瞬く間にあなたのところにやってくる。あなたがどんなに多く呪術を行っても、どんなに呪文の力が強くても、これらは突然あなたに、あなたを見舞う。しかし、災いがあなたを見舞う。それを払いのける呪文をあなたは知らない。災難があなたを襲うが、あなたはそれを避けることができない。破滅は知らないうちに突然あなたにやってくる。助言するものが多すぎてあなたは疲れている。さあ、天を観測するもの、星を見るもの、あなたに起こることを新月ごとに知らせるものを立たせて、あなたを救わせてみよ。ご一緒に、はい。あなたが若い時から仕え、取引していた者たちはこのようになる。彼らはそれぞれ自分勝手に迷い出る。あなたを救う者は一人もいない。天の父様、あなたを崇めます。主は、このバビロニア王も、また高慢な王も打ち砕いて、暗いためを示せまりましたけども、しかしそれが国の中には浸透せず、高ぶって、そして愚かになり、そして死の裁きを受けるようになってゆきます。人の知恵に誇ることの虚しさ、恐ろしさをこの箇所から見ていくことができますように。そしてこのように愚かな 神様を恐れない方たちを救おうと、やがて御子が犠牲となられたことを私たちは知っていますので、なおのこと主の前にへり下ることができるように導いてください。罪が渦巻くこの時代の中で、主こそ神であることを私たちが確信を持って証しし、そして一人でも多くの方々に福音が伝わるように祈り、お仕えできますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所をテキストにありますように3つに分けて見ていきたいと思います。なぜバビロンが滅ぼされなければならなかったのか、その理由を、もちろん神様の深いご計画の中でバビロンを打つことでイスラエルが救われるという計画もありましたけども、そのためだけに滅ぼしたわけではありません。滅ぼされるべくして滅ぼされたのです。もしもということを、言うことを許されていただければですね、彼らの中で少しでも悔やためたならば、イザヤの預言にもありますように、罪深い、諸国の中でも主を呼び求める者がいれば救われるとこのイザヤ書も告げています。しかしながら、権力や、富、そして世の知恵のもたらす誇りは滅びを招いてしまうことを、この箇所から見てまいりましょう。冒頭に乙女娘バビロンよと、まちまちは人を育むという意味で女性の名詞が使われており、またですから代名詞使うと彼女っていうふうにイスラエルの言葉では言われるんですけども、同時に娘と町を呼ぶこともあり、また具体的に言いますと、これはバビロンにいた王族の娘たちのことを直接に指しています。高貴な家に生まれたものは土の上に立つ、また座るということはなく、きちんとした敷物あるいは建物の上で暮らしています。そして美しい長い着物を着て、また、家事料理を作ったりで洗濯したりとかですね、それらのことを召使いが皆していました。お掃除もそうですね。しかしながら国が滅びると、高い身分というのはもう邪魔になるだけ、生活力がありませんので、苦労するばかりです。そして、もう生きるので精一杯という中に放り出されていきます。主は告げます。下っていって、もう住む王宮はないのです。土の上に座れ、王座のない地面に座れと。あなたはもう優しい上品な女と呼ばれることはないからだと。戦中、戦後の時には生活で精一杯で、高価なものを売って、もう二束三文でそれで食べるものを調達しなきゃいけないという状況がありました。同じように、高貴な育ち、 そして、美しい衣服、それらは生活の足しにはもうなりませんでした。家臣たちもいなくなりました。そんな中で、彼女は2節にありますように、召使いとして、粉引きをする。そして、逃げるとき、また、生活のために、川を渡ると。昔でしたら、江戸時代もそうだったかと思いますけど、腰といって人が担いで、地面に体つけることなく、川も渡れたはずです。しかし、裾をまくって、川を渡らなくてはならない立場になると告げられています。高い地位だから、そして、高貴な生まれ育ちだからといって、それだけで裁きを免れることは決してありません。主は、傲慢を、傲慢の罪を、裁かれるのでした。この誰一人容赦しないお方が、イザヤは私たちをあがなう方、その名は万軍の主イスラエルの聖なる方と宣言しています。神様がこの高ぶった国を裁かれると告げているのです。神様は宣告します。娘、カルデア人たちよ、黙って座り闇に入れ。あなたはもう国々の女王と呼ばれることはないからだと、はっきりと宣告しています。これまで神様は確かにバビロニアを高く上げ、そして用いて行かれます。とはいってもこの予言が語られた時代にはまだまだ新興国でした。でもこれからアッシリアに代わって帝国を治めるようになります。神様は先を見据えてこの予言を伝えています。なぜ裁かれることになったか。確かに神様はご自身の民をバビロニアの手に渡して滅ぼし補修にしましたというかしますが、彼らは高ぶってはなりませんでした。自分たちを強くされたのは神様であって、彼ら自身ではなかったからです。彼らが拝んだ偶像が強かったわけでもなかったからです。ただ、裁きのために、イスラエルが回復されるために、懲らしめ、そして、やがて、主はこのバビロニアから、民を救い出すと告げられていたのです。しかし彼らは主を認めず、自分たち、そして自分たちの神々が偉大だと、神様がご自身の民を、特にダニエルたちを通してはっきりと、世界を支配していらっしゃる方は主である、イスラエルの神であるということを王様に対しても明確に示されたのに、彼らが主を恐れないで高ぶり続けたゆえに、 滅ぼされることになったのです。イスラエルを彼らが懲らしめることができたのは、彼らが強かっただけ、強かったからではなく、主が彼らを懲らしめるようにバビロニアを用いたからに過ぎなかったのです。そして彼らは高ぶって困難の中にある民を憐れまず、そしてひどい首引きを負わせ、必要以上に懲らしめました。そしてそのように高ぶった非道を行っていたら、神様がどのように裁かれるかということを考えようともしませんでした。彼らの思いは七節にある通りです。あなたはいつまでも女王でいようと考えて、これらのことを心に留めず、自分の終わりのことを思うことさえしなかったとあります。だから主は宣告します。だから今これを聞け、八節ですね。楽しみにふけり安心して住む女よ、心の中で私だけは特別だ、私はやもめにはならないし、子を失うことも知らなくて済むというものよ。子を失うこととやもめになること、この二つが一日のうちに瞬く間にあなたのところにやってくる。実際そのようにしてバビロニアは滅びて行きます。子を失う、やもめになる、つまり頼りにしていた夫や息子が失われるということです。そしてどんなに多く呪術を行っても、どんなに呪文の力が強くとも、主が告げられた通りの裁きが来ると宣告されています。神様が決められまた命じられたこと、それは必ずなります。傲慢のためでした。なぜバビロンが滅ぼされなければならなかったかは、冒頭を見ますと、神様がそれを命じられたから。そして命じられたのは高ぶり、そして最後に出てくることは悪の知恵、世の知恵に頼ったからです。10節から15節を見てください。彼らが頼ったものは何か。10節の冒頭に自分の悪により頼みとあります。彼らは強いものが正義だと思っていたでしょうけども、しかしそれは悪でした。主は悪を嫌われます。また私を見ている者はいないと言っても主は見ておられました。主を恐れない知恵と知識は決して正しい方向に人を導かせませんし、導きませんし、また、この悪の知恵は高ぶらせて主の御心にかなった道から 外れさせます。私だけ特別だというふうに思うこと自体がもう迷っている状態です。そしてどんなに願ってもどんなに努力しても主の懲らしめ裁きは逃げることはできません。これまで災いを避けようとあらゆる手を尽くしてきました。こんなになったらなおのこと必死で願いましたけども何の役にも立ちませんでした。先に偶像が虚しいということを以前は告げていましたけども、どんなに努力を傾け財を傾け熱心に偶像を作り拝んだとしてもそれで効果があるわけではありません。昔から、偶像礼拝の伝統があったんですけども、とっておきの、呪文があったとしてもそれは、使い古し、何の役にも立たないと。神様は彼らをあざきります。呪術を使って立ち上がれ、あるいは役立つかもしれない、脅かすことができるかもしれないと。エリアとバールの預言者が対決したときに、このバールの預言者たちにエリアが語ったようにです。努力すれば、その強い、この念じる、その熱心は通じると思っても、まだ人だったらですね、熱心さにほだされてということがあってもですね、まあ人の力には限界はありますけども、偶像には聞く耳も、見る目も、そして働く腕も、形はあったとしても、見ることも聞くことも働くこともできないからです。さらに13節以降は困難が生じています。多くの助言がされてもですね、もうどうしたらいいだろうかということで、ああすればいい、こうすればいいと、まあ、いろんな対策を、告げて、また、天体観測、星占いをする方たちは、兆しを見てと言って、助言するんですけども、救うことはできませんでした。こうして、攻撃され、火が襲い、そして、切り株のようにされ、焼き尽くされるとあります。火は、有効に用いたら、いろいろ役に立つものです。火によって温まり、火によって料理を作り、また火によって金属を、精錬し、そのように用いられるんですけども、その火は焼き尽くされる日でした。そして、自分たちに仕えた者たちは頼りにならない。こうして、帝国は滅びてゆきます。勝手に迷い出て救う者は一人もいない。救うことのできるお方は主だけです。 これらの状況の中でイスラエルの民は捕囚の中で偶像の虚しさを徹底的に学び、そしてもう形では偶像を拝むことはもうしなくなったと言います。これは、一歩前進かもしれませんけども、しかしイエス様の時代にはもっと立ちの悪い偶像が出てきていました。今も続いていますけれども、人間を誇りとする偶像がまだまだ根深くあり、行いを誇り、そして、最終的に、神様を拒む、救い主を拒むということになってきました。それは今も続いています。私たちは死を恐れることを忘れないようにいたしましょう。この、徹底した、試練の中で、見える偶像は、今あまり、見えてきませんけども、今日は見えない偶像が、いろんな形で出ているではないでしょうか。こうすればうまくなるとか、この道具があれば、この文化があれば、またこの人がいれば、この思想があれば、この学問があれば、しかし、すべての人の知恵と力は死の前には虚しく、また決して人を、作り変えはしません。私たちは、この偶像によって滅びた国を、多山の石としないで、高ぶらないで、謙遜に立っていけるように、主を恐れる信仰を明かし続けていきましょう。47章の4節を拝読してお祈りいたします。私たちをあがなう方、その名は万軍の主、イスラエルの聖なる方。この告白を私たちも持っていましょう。天の父様、バビロニアの滅び、それが聖書が告げた通りに実現していきます。主が悪やまた偶像を打ち砕いてくださる中で救いの時が来ます。どうか私たちがこの聖書の予言をしっかりと覚えて、今の民にここに救いがあるとの告白と証をどうか立てていけますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。